皆様こんばんは、創世記から新明記までまとめようと思いましたら資料が、4ページになってしまいまして、これ全部話したら、2時間コースに、なる危険がありますので、後でまた読んでいただく、こととして、モーセ五章、これまでずっと、見てきましたけれども、全体を振り返っていきたいと思います。はじめに創世記の一章を購読いたしましょう。では創造の箇所一節から、そうですね、全部読みましょうか。では、購読いたします。創世記第一章。はじめに神が天と地を創造された。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は仰せられた。天の下の水は一つのところに集まれ、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は仰せられた。地は植物を、種のできる草や種の入った実を結ぶ果樹を、種類ごとに地の上に芽生えさせよ。するとそのようになった。夕があり、朝があった。第三日。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。するとそのようになった。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ。夕があり、朝があった。第四日。神は海の居住と水に群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された。神はそれをよしと見られた。夕があり、朝があった。第五日。 神は地の獣を種類ごとに、家畜を種類ごとに、地面を這うすべてのものを種類ごとに作られた。神はそれを良しと見られた。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は仰せられた。見よ、私は地の全面にある種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を、今あなた方に与える。あなた方にとって、それは食物となる。ご一緒に、はい。神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。天の父様、聖書の初めの五つの章をこれまで少しずつ見てまいりました。あなたが創造し、そして祝福され、人類は神の形としてその歩みを始めました。神様は永遠のご計画をもって私たちをキリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定め、世界を作り、そして歴史を導いてこられました。どうかあなたの足跡を覚えて、このお言葉に土台を置いて歩めるように、どうか導いてください。お委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この、創世記が記されたのも、モーセによってですし、もちろん彼は誕生していませんでした。創世記にはそれぞれ、歴史という言葉で、古の生徒たちが、その時の記録を、神によって、記した、痕跡が残っています。そしてモーセが生まれ、また立ち上がったのは、アブラハムが神様の誓いを受けた時、子孫が異国の地で400年起立し、そしてその後その起立した支配する民を主が打って、そして約束の地に移るということが予言されていましたが、その400年エジプトに起立して、その終わり頃にモーセは誕生して、聖書を書き、また予言をし、また民を約束の地へとエジプトを脱出させて導いていきます。ということは、300数十年、民はすでに、真の神を知らない、偶像の中で、生まれ育ってきたという中で、民を導いていくわけです。 つまり聖書が書かれたのは神様を知らない人たち、また神様を忘れてしまったであろうイスラエルの民の中で記し始められました。もちろん先祖たちからこれら の言葉は受け継がれていましたけども、それを忠実に信じ守り伝えていたということはなかったようです。それ以降イスラエルの民によって聖書は記されてきましたけども、必ずしも信仰深い人たちによって守られたわけではなく、一応自分たちの神であることは知っているけれども、それは多くの神々の一つだというような認識の中で多くの時代イスラエルの民は歩んできました。ですから聖書は最初から真の神を知らない方たちに向けて書き送られたのだということを見ることができます。私たちも知らないで聖書に触れ、そして神の民とされたものであることを覚えて聖書に親しんでいきたいと思います。そして聖書があったからこそ人々は主を知り、聖書があったからこそ信仰に導かれ、聖書があったからこそ彼らは信仰し、信仰を受け継がせていったのです。遥か時代は遡るのですけれども、でも私たちと同じような環境の中で聖書が育まれていったことを覚えましょう。さて今冒頭にお読みしました創世記は あらゆることの初めの記録として、世界の初めが6日間の創造によって記され、その終わりの部分で人類が創造されました。また神様が男と女に人を作り、最初の家庭を夫婦から築かれました。ふさわしい助け手として人に女性が与えられたのです。またこの結婚が定められる前に戒めが与えられました。善悪の知識の木から取って食べてはならない、そうすればあなたは必ず死ぬと二章の十七節にあります。その前にどれでも他の木の実を取って食べていいとありますけれども、こうして神の言葉のもとに人類は出発いたしました。ところが三章に入りますといきなり暗雲が立ち込みます。罪に誘惑されて神の言葉を破ってしまい、死が入りました。神との関係が断絶し、また人は死ぬものになりました。そして自然も呪われ、また人間関係も初めの祝福を失いました。こうして罪が子孫に受け継がれ広がって行きます。神様はしばらく見守っておられましたけども、悪が華やしくなって行きます。しかしながら創世記の3章15節、私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く、彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと、象徴的ですけども、女の子孫から彼と呼ばれる救い主が誕生し、彼はサタンに致命傷を負わせますが、かかとを打たれるという 傷を受けもします。これが十字架と復活の最初の予言でした。また4章には最初の殺人事件がアダムとエヴァの子供から起こります。そして罪に支配された文化が広がっていくのでした。いろんな産業が発展し制度も生まれていきましたけども、しかし罪はどんどん深まっていきます。そして神様は洪水で世界を滅ぼそうと心に決められ、その中で死と共に、神と共に歩んだノアとその家族に箱舟を作るように命じ、洪水を逃れて再出発する道を開かれました。洪水によって箱舟に乗った者以外は滅びます。神様は地上の動物たちも滅ぼさないようにそれぞれつがいで箱舟に乗るように導かれました。しかしながらノアの息子セム、ハム、ヤペテによって各民族が増え広がったのですけれども、人類は言葉が一つであるゆえに増え広がることよりも集まって自分の思う世界を築こうとし、神様に逆らって大きな塔を建てました。神様は滅ぼさないと誓われたゆえに再び滅ぼすことはしませんけれども、罪が止めどもなく広がらないように自然に触れて謙遜を学び、また通じないゆえに罪が極まらないように言葉を混乱させました。バベルの裁きです。こうして人類は罪の中にありましたけども、保たれて広がっていきます。その中で神様は一人の人を召し出して先に告げました。彼、救い主を生み出す国民を、国民を生み出そうとアブラムという信仰者を召しました。創世記の12章1節2節を拝読いたします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。三節。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての民族はあなたによって祝福される。この約束を信じてアブラハムは、先には父と共にウルからハランまで行きましたけども、ハランから主の示す地カナンに行き、この地を与えられると約束をいただきました。しかしまだその時を待たなければなりませんでしたし、まだ75歳になっていましたけど、アブラムとサラの間には子供がいませんでした。やがて25年経って約束の子イサクが生まれます。アブラムはすでにアブラハムとすべての国民の父という名に変えられたんですけれども、イサクに 親族から、嫁を設けます。兄弟の、娘であります。娘ですかね。リベカ。この二人が、二代目。そして二人の間に双子が生まれます。エサウとヤコブ。そして祝福を受け継いだのはヤコブでした。ヤコブには、おじラバンの娘、レアとラケルという二人の妻、そして二人の女奴隷それぞれいまして、子供たち、男の子が12人与えられました。彼らがイスラエルの12部族の祖となります。このイスラエルの名をと付けられたのは、故郷に帰る時に私を祝福するまで話しませんと主への祈りの戦いをした中で神と戦って勝つ者という意味でイスラエルという栄えある名をヤコブはいただいたのでした。ヤコブの十人の息子は愛する妻の最初に生まれたヨセフという男の子、この最愛の妻ラケルは下の子を産むときに命を落としましたので、子供のほか父親に愛されて、兄たちは平安を失い、そして兄弟たちのトラブルの中でヨセフは奴隷に売られてしまいます。そして買った大将はエジプトに行ってヨセフを売り、そしてエジプトの王の帝臣であるポティファルの下でヨセフは使いました。さまざまな苦労をしましたけども、不思議な方法でヨセフは奴隷の立場、また囚人の立場から一気に国の第二の支配者に上り詰めます。そして飢饉からエジプトと諸国を救う大切な務めを担うことになり、そして故郷も飢饉に襲われて、食物を買い求めに来た兄たちと再会し、ここもまた紆余曲折しますけど和解をなし、そして親族全員をエジプトに呼び寄せることになったのです。そしてヨセフは晩年に親族、子孫たちにですね、主は必ずあなた方を顧みて約束の地に登らせてくれるから、私の体をミイラにして保存して、約束の地に向かうときに約束の地に運んでほしいと遺言して召されて行きます。出エジプト記においては、このエジプトに起立したイスラエルの苦しみの状況から、始まっています。イスラエルの民はおびただしく数を増やしたために、そしてヨセフの恩義を感じる人たちがいなくなった王朝によって、辛い仕打ちを受けるようにされます。それはあまりに数が増えたために、エジプトとは違う民族の、イスラエルの民が反逆するのではないかという恐れがあったからです。そして、 重労働を課すだけでなく、それでも増えるので、男子が生まれたら、ナイル川に投げ込まなければならないという勅令を課せられました。そんな中で、レビの夫婦、レビ族の夫婦に生まれた男の子が、かくまわれていましたが、隠しきれなくなった中で、ナイル川に、防水したカゴに、入れて、主の手に委ねると、モーセは、ファラオの娘に引き取られて、育てられることになりました。モーセは、40年間、王宮で過ごし、虐げられている同胞を顧みて立ち上がりましたが、挫折し、逃亡して、砂漠の地、ミディアンの祭司のもとに身を寄せ、この祭司、イテロの娘と結婚して、40年間、80歳まで羊飼いをして暮らしました。その中で、神の山、シナイ半島の南端にありますけれども、そこで主の召しをいただき、私の民をエジプトから連れ出せという命を受けて、エジプトに行き、アロンと共にファラオに立ち向かいます。最初ファラオは聞く耳も持たず帰って、労役を重くしましたけども、党の災いによってエジプトを討ち、ファラオはたまらず民を送り出します、脱出させます。こうしてイスラエルの民は神様に導かれて、まずシナイ半島の南端にある神の山に向かいます。途中で食料も水もつきますけども、神様は水を与え、食料としてマナを降らせます。神の山で民は主の民として歩む契約を結び、党の戒め、そして律法を受けます。テキストの2ページの下の方にあります。主だけを神とせよ、偶像を作ってはならない、主の名を聖とせよ、安息日を聖別せよ、両親を敬え、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、貪ってはならないという誓いです。そして幕や移動式の神殿を作るなど戒めをいただくために神の山に40日間召されていましたが、待ちきれない民は金の子牛の偶像を作って、これが私たちを導いた神だと言って、戯れるようになってしまいました。早速実戒を破ってしまったんです。主に知らされて降りてきたモーセはこの光景を見て、怒り、また失望して、せっかくいただいた契約の板を打ち砕いてしまいましたが、そして偶像礼拝をやめさせました。そして身を落として主の前に取りなし、そして再び山に40日間主のもとで御言葉を聞き取りなし、そして再び契約の板、今度は主が作ったんではなくて自分が作ったんですけど、そこに契約の言葉を、党の戒めを刻んでいただき降りてきて、民は悔い改めて 主の言葉の通りに幕屋のさまざまな部材と調度品と、そして祭司の聖なる服を皆が捧げたもの、また手によって作った布、それらを用いて移動式の地に神殿であります幕屋と聖なる祭司の衣装を作りました。そして幕屋が完成したときに、そこに栄光が満ちます。こうして、神の民として、礼拝する場所が整えられました。さて、レビ記は一旦離れて、罪のあるイスラエルの民が神の前に清く歩むための道を教えています。まず最初に5つの捧げ物、全焼の捧げ物、献身を表します。そして捧げ物に添えて捧げる穀物の捧げ物、そして罪、人と人の交わりを喜ぶ交わりの捧げ物、交わりの生贄、そして死の前に罪を犯した時の罪の清めの捧げ物、そして人々に害を加えた時のための代償の捧げ物、これらが捧げられることによって神に受け入れられることを教えました。そして死の前に仕える祭司レビ人の奉仕について、また清く歩むために食していいものいけないもの、また汚れたものに触れてしまった時の清め、それらについて教えました。そして信仰を守るために安息日、安息年、そして、安息年7年ごとですね、そして、七七四十九の50年目の解放の年であるヨベルの年、さらには、イスラエルの歩みの記念となる水越の祭り、そしてそれから52日後ですね、49じゃなくてですね、ごめんなさいね、七週の祭り、そして7月に3つの祭り、新月のラッパの祭りと、食材の日、聖女を清めます。そしてアラノの生活を忘れないためのカリイオの祭りが定められました。そして神様への特別の捧げ物や、また誓い、そして罪を犯した時の罰についての規定が定められています。これら礼拝について、清く歩むことについて教えられた後に、実際約束の地に向けて出発します。民数記は荒野の放浪の記録であり、また民の不信仰によるつぶやきと主の忍耐の記録です。大きく3つに分けることができます。10章までは出発のためのさまざまな準備です。どのように宿営するのか、どのように隊列を組んで進んでいくか、それらについて、また緊急事態につきの緊急事態の招集などですね、この男子だけで60数万もいる民が一致して歩むための教えがされています。 御鈴木は冒頭に民の数を数え、また約束の地に入る前に民の数を数えることが主によって命じられたことによってその名がついています。アラノの旅は10章から20章までありますけれども、約束の地の手前までというのは数週間で、行ける距離ではあるんですけれども、約束の地を偵察した時、良い地だけども民は強くて、攻め取れないと不信仰の声が上がって、そして信仰的な偵察隊のヨシュアとカレブが殺されそうになります。主は怒って、この不信仰な世代はアラノで放浪して死に絶えると宣告し、次の世代が約束の地に入ると裁きを宣告しました。もう止められません。そして、民は、アラノを40年間放浪することになります。21章以降は再び約束の地に近づいた時の神様の導きが記されています。神様の民の親戚でありますモアブやエドム、これらの地を迂回するようにと主が命じられたのに、もうあと少しという時に民はつぶやいて、燃える蛇の裁き、蛇の毒に噛まれるという裁きを受けてしまいましたが、モーセは取りなし、そして聖堂の日々を掲げると民は生きることができました。さらにはモアブの王がイスラエルを恐れて呪術師バラムを雇ってイスラエルを呪わせますが、主はそれを許しません。かえって祝福を受けます。しかしながらバラムは、バラムの家知恵だったようですけども、女性たちによってイスラエルの男子たちを誘惑して、偶像を拝ませ、そしてイスラエルは裁きを被るようになりました。そんな中で同胞、偶像をやめない同胞を打つようにと神様は命じて、勇気ある者たちが立ち上がりました。そして最後の人口調査を終えてヨシアに指導が引き継がれます。ちょっと触れ忘れましたけれども、この約束の地に入る前ですね、ちょっとテキストに落としましたけども、ヨルダン川の東側、アモリ人の王シホンの王国、そしてその北にありましたバシャンの王オグの王国の全土をイスラエルは占領することができました。この大きな勝利はこれからカナンの地に向かっていくための、勇気をつけ、また予行演習ともなったのです。神様はこうしてかつて恐れて、退いた場所に入っていくように導かれました。さて、先ほどまで、昨日まで見てきました申命記は、総仕上げとしてイスラエルの歩みを総括し、将来への展望を語っています。3つの説教からなっていますけれども、1章から4章まではこれまでの歩み、主が忍耐を持って導いてこられ、また自分たちは罪によって主を悲しませ怒らせたことを忘れないで信仰にしっかり立つようにと戒めています。そして長い部分 5章から26章はもう一度律法を確認して間もなくこれを実践する時のために備えさせました。モーセは繰り返し気をつけてと、気をつけなさいと語っています。世の中に、世の民の中に入っていくときに多くの誘惑があり、攻撃、脅かしがあります。気をつけて、歩まなければ、御言葉に固く立たなければ、たちまち飲み込まれてしまうことを、モーセは知っていました。そして28章からは、これからの歩みのための覚悟と展望です。祝福と呪いを置く。あなたは祝福を選びなさいと、切々とモーセは語ります。御教えを守れば、主はあらゆるところに祝福を与えますが、破れば、徐々に呪いが深まっていきます。実際イスラエルの歩みはそうでした。地に肥やしまられて立ち返るのですけど、また同じ罪を犯してしまう。特に世代交代によって信仰が受け継がれないということがあって、どんどんとイスラエルは罪に染まってゆき、偶像に染まってゆきます。そしてその時にもたらされただんだん重くなる裁きは、ここで告げられた通りであることを歴史が証明しています。しかしとうとう民は、滅ぼされて、そして外国の捕虜になり散らされていきますけど、神様がその地で悔い改めさせ、そして主に立ち返らせる。そしてあなた方は御教えを守り、祝福されるようになる。そして約束の地に戻されるという神様の憐れみと恵みの予言がここに記されています。30章の14節、まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができると、パウロは後に、これが私たちにあなた方に述べ伝えられた福音ですと宣言しました。モーセは遥か先のことまで、詳しくはありませんけども予言していたのです。こうして、律法は信仰、キリストを信じる信仰を得させる道備えをしています。モーセは語り尽くした上で、約束の地に入りたいと願ったのは叶わず、モアブの地にあるネボ山の頂上ピスガの頂から約束の地カナンを一望することは許されました。そして主の命によって120歳で生涯を閉じ葬られます。そして民は30日喪に服して、今度はヨシアに率いられて約束の地を目指す。ここでモーセ五書は閉じています。こうして創出レビ民申命記は、世界が始まる時と始まる作られた時ですね、そしてその目的、そしてその後起こった罪と、その後の、救いについて大きな、スパンでですね語ってるんです。神様が世界を作り、導き、そして栄光の御国の完成まで見捨てることなく成し遂げられる、 そのことが予言され、それが実際歴史書に記されているイスラエルの歴史を通して実現し、そしてその後の福音の時代まで貫いて備えさせています。この書は聖書の土台として私たちが繰り返し親しむべき書物として与えられています。律法と福音は、旧約と新約は、ですから一つであることを私たちは時間をかけて学んできました。これからも御言葉全体に親しんでいきましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、モーセ五章をここまで読むことを許されましてありがとうございます。来週からはまた第五の福音書と言われているイザヤの予言を見てまいります。どうかあなたがこの学びも祝してください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。